Canela Dri。どうも、オレンジです。
最近、スーパーで、マスクを結構見るようになりました。皆さんは何箱買いましたか？ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ。よろしくお願いします。
はい、忘れロマンです。
はい。
忘れてたくせに思い出すと急にロマンを感じることあります。いい加減さを棚に上げてなんで興奮するのか想像してみよう。今回は志村けんさんでございます。はい、ちゅうことでですね、まあちょっといろいろ悩みまして、
はい、
まあね、志村ケンさん、ドリフターズの志村けんさんは、まあ、お亡くなりになって、
もう1ヶ月、2ヶ月前ぐらいですか、もう。
ね、3月29とかだったかな。ほいで、何？なんか、ね、種ラジでは、まあ世の中全部種にしようですから、まあね、うん、あんまりこうメジャーなものを種にするのは僕はあんま好きじゃないんで、まあそれはもう人に任せるというか、プロに任せればいいし、まあね、メジャーなものでも自分なりの種にしましょうよっていう提案だとは思うので、うん、まあそれはね、あんなに有名な人のことをどうしようとか、あと、どう触れたらいいのかみたいなの結構悩ましかったんですけど、まあでもなんかちょっと日記じゃないけど、喋ろうかなみたいな話もいろいろあって、まあちょっとそういう話なんですけど、で、まあ、ちょっとね、ちょっと先に僕のイメージの話なんですけど、なんかこう、はい、まあやっぱりなんかこうお笑い黄金期みたいなものが仮にあるとしたら、うん、まあやっぱ僕はその、うん、やっぱドリフっちゅうのはやっぱ軸になってんのかなと一応思ったりするんです。でもこれって多分本当いい加減で、うん、例えば最近で言えばよくわかんないけど、なんつうんだろうな、なんか、もう何、何 ?R1。R1 っていきなり来ちゃった。M1、R1、それからキングオブコント。はいはい、要するに、はい、まあその、お笑いの。
ザ・ W ですね。
はい、ザ・ W もありましたね。リズム1ってのもありますけど、まあ、とにかくその、はいはい、お笑いのその、まあなんかその、ショー、レースみたいなものが結構テレビのコンテンツとして強く、うん、今も出生やされてる。という、まあ、時代もあったりもするんで、うん、まあ、今まさにそういうお笑いがその、テレビコンテンツとして重要で、しかも、もうほとんどのタレントさんに、うん、情報番組ですら、もうお笑いの人も出てくるような時代だから、まあ、ある意味今が一番強い時代だとも言える、という解釈もあるとは思うんです。で、逆にね、例えばその、僕はもう全然知らないですけど、うん、林家三平さんっていう人がいて、この人は、まあその、テレビが、テレビの中で落語家さんが、まあ、最も活躍した時代を作ったとも言ってもいいでしょう。まあ、なんか当時はね、その、お笑い三人組とか、柳家金五郎とか、そういうふうな、ちょっと、落語家系の人たちが、席巻した時代もあったにはあったんですよ。で、もちろん、クレイジーキャッツもいたし、藤田誠とかそういう時代もあって、だから、うん、なんつうのかな、どこで生きてきたかによって自分の笑いの黄金なんて全然違うんですけど、まあなんで僕が自分のね、時代が一番いいかって思うかっていうと、まあやっぱ、生まれた頃くらいから、まあドリフターズの前職が始まって、ほいで、裏では萩本欽一とかが 100% 男と言われつつあって、で、うん、さらにその手を並行して、ひょうきん族が始まって、ドリフと戦って勝って、さらにまた加藤健がそのドリフ、ひょうきんを倒した後で、また、うん、大丈夫だみたいなのが始まった裏側では、ダウンタウンとうっちゃんなんちゃんが始まってみたいな、なんかもうやつぎ早にそのどでかい看板番組が、 バンバン出ては消え、出ては消え、出ては消えっていうのが、まあ、積み重なってたみたいな。うん、で、しかもまあ全部それがテレビの上で行われてたっていう風な、まあ、なんかそういう風なイメージがあるから、うんまあ、これはもう本当解釈だと思うんですけど、うんまあ、なんとなくやっぱそこが黄金と呼ばせてほしいみたいなね。なんかそういうイメージがあるわけですよ。うん、ちなみに、どうですか？まあ、そのお笑いだけじゃもうもはやない時代であると思いますけど、自分の中の黄金ってここみたいなイメージありますか？
難しいですね。さっきおっしゃった通り、いつの時代も今が、てか、一昔前のお笑いとかってやっぱり笑いにくくなってるんですよね。例えば僕、ごつええ感じとか、それこそ松本さんのいろんな映像作品とか好き、映画じゃなくてですね、映像作品とかビジュアルバムとか好きでしたけど、今改めて見てそれがちゃんと面白いかっていうと疑問なんですよ。だからその時々は黄金期だと思っているんだけど、結局僕は今の第7世代と呼ばれている人たちを中心とした笑いが一番好きなので、今が一番いいんじゃないかって思ったりもする。で、逆に言えば僕の記憶の中にドリフとか萩本欽一とかクレイジーキャッツ、フリージョー、吉田誠の林家三平もいないので、そこら辺は対象に入ってこないっていう感じですね。
そうそう、まあだからなんつうのかな、まあ、お笑いに限らずですけど、すべての表現物は時代を背負ってるわけじゃないですか。うん、なんかそういうものと切り離している、なるだけ切り離したいって顔を持つ、顔でやるけど、でもやっぱりそれ逃れられないっていうか、うん、映画なんかもね、映画も音楽もそうですかね、うん、全く、そういうもんなんだと思うんですけど、うん、そう、だからまあ、これはその、笑えるかっていう風な軸でももはやないのかもしれないんですけど、だから今回語るのは、うんうん、まあそういう意味では、ちょっと僕の思い出ぐらいの話になっちゃうなというとこではあるんですが。
忘れるロマンちょうどいいじゃないですか。
うん、そうなんです。で、まあ、まずね、言いたいのは、俺は、志村を、笑ってなかったっていう話なんですけど、まずは。
おー。
いや、これなんでかっていうと、まあ、さっきも言ったみたいにいろいろあって、まあ、うん、だからもうさ、見る側も本当に、今どれを俺は笑いとして支持してるかっていうのはめちゃくちゃ重要だった時代なわけですよ。今みたいに多様化されてることが前提となってる時代ではないから、だから、ああ、あなたはうっちゃんなんちゃんなんだみたいな。ってダウンタウン側は思い、で、まあ、のんぽりな、うっちゃんなんちゃん派は、まもう、みもうとかって言って、楽しくやってたわけ。知らないと思いますけど、そういう風な、なんていうかな、本当にどこにいるか。だから、まあ、それはちょっと手前だったら、ひょうきん族の、お笑いベスト10を見ているのか、それとも、ドリフのオープニングコントを見てるのかとか、なんかそういう風なもう、なんですか、ポジションがもうすごかったわけ。つまりみんなお笑いのセンスみたいなものを自分で、まあ今でも似たようなもんですけど、まあ、表現するっていうよりかは何見てるかっていうことが大きかったわけですよ。でそうすると、
うん
うん、まあ別にそういう意識はなかったけど、まあいろいろ経て大丈夫だがあって、まああれ7時ぐらいだったかな。うん、で、なんとなくまあやっぱみんな、くなっちゃうんだよね、なんか。わかんないけど。で、まあ、いや、それ、いろいろ言えばね、いや、やっぱ、長介がいなきゃダメだとかさ、康二がいなきゃダメだみたいな、そういうことも、細かく思うけど、まあ、そういうことじゃなくて。
康二っていなくなったんですか、ちなみに。
いなくはなってないよ。だから、結局、やっぱ、視聴率を取れる人、うん、人気者って誰だっていう時に、うん、やっぱり、まあ、加藤健経ての、やっぱり、志村健になってたわけですよ。だから今大丈夫だとかがね、YouTube とかに流れてますけど、あれ見ると、
はい、
まあ、基本的には志村けんがもう座長じゃないですか、うん、完全に。
そうですね。あと田代正史とって感じでしたね。
まあまあ、でももう、それはもうメインではないじゃない、うん、あくまで、うん、なんていうかこう、サポートする人として出てくるから、
うん、
だからそういう風な位置づけでやっぱ志村を見せるみたいなものになっていて、で、それは確かに俺は間違ってないと思うんですよ。うん、ドリフターズってやっぱチームプレイで見せるものだったから、そういう風な作りでやってて、まあ、怒りや長介っていう、まあ、 絶対権力者に対してどう歯向かっていくかっていうか、まあ、そのゲリラ戦をどう見せるかみたいなことが、まあ、基本軸としてあって、うん、だから、まあ、ほら、なんだかんだでこう、長介をさ、なんとかしてやろうとか、陰では悪口言うみたいなことを怒られるみたいな、そういう構造なんだけど、はいはい、まあ、志村が入ってきてからは、その構造をもう、ぶっ壊せるぐらいの力が出てきちゃってて、それはまあ、ネタ作り自体でも、うん、イカリアに対抗できるぐらい志村がアイディをいっぱい出せるみたいな、そういう話もあったんですが、まあそれは裏の話として。で、うん、だから、まあ必然的にやっぱ志村の圧倒的なギャグ力とかが、もう彼を中心にせざるを得ないし、うん、で、なんならみんなもう志村って言い始めてきたわけですよ。だんだん。
あ、イカリアとかみんな言わないのに、中本とか言わないのに、志村とは言い始め
た、まあ。言わないことはなかったんだけど、まあでもその、志村という面白いっていう記号が圧倒的化して、
うんうんうん、
で、まあ、なんだかんだで大丈夫だ。でも、そうなった時になんか見なくなっちゃったわけ。なんでかわかんないんだけど。
僕はね。ああ、ドリフと加トちゃんケンちゃんまでは見ていたけど、大丈夫だから見なくなった。
まあ、ここはでもグラデーションですよ。だからもう、しつこいけど、やっぱ、ひょうきん族とドリフターズ、まあ、裏表であったわけですけど、ひょうきん族の最初の20分ぐらいは見ないわけ。で、要するに、こう、前半にドリフのメインコントが、その、前週後であるからさ、それは見るじゃん。
あ、
で、その後に、まあ、サブコントになるわけですよ。小さいコントとか合唱団とか、うんうん。その時間帯とかは、うん、かと、ひょうきん族の方で、たけちゃんマンが減るから、そっちにスイッチするみたいな。だからもう、忙しか、そういうリアルタイムで、チャンネルガチャガチャするみたいな時代だったんですよ、ほん
と。しかも家ってことですよね。だからみんなで見ててってことですよね。
まあ、まあまあ、全員揃ってるパターンとそうではないパターンもあると思いますけど、まあでもそういううち多かっただろうね。
ちなみに何時台でしたっけ ?20 時。
8時ですね、そうそう。
20時ですよね。はい。
だからそんなところだったから、まあ、どのチャンネルつけてるかも結構決断ではあったんですけど、うん、まあ、ちょっとその大丈夫だから時間早かったせいもあって、まあ、そういうふうにだんだん離れていって、志村のコントどうなのっていうか、それは前面に志村が出てて、面白いっていう記号が強すぎたがゆえに、多分俺は、なんていうか、うん、離れちゃったのかもしれないよね。だって、今見ると、大丈夫だわさ、もう、面白いことが、なんか、明白みたいな感じもあるじゃん。アインみたいな顔とかさ、ダフナみたいな顔とかが。
で、残念ながら全く笑えなかったんですけど、そうでしたね。はい。
そう、まあ、ここもまた、後で話したいと思いますけど、まあ、とにかくそういう、うん、だから、なんか、志村から離れていって、で、だんだんその、まあ、番組自体も終わって、深夜に移ったりとかして、で、志村けん X とかさ、ずっとやってたんですけど、
ああ、はいはいはい。
そう、だけどね、ここが不思議だよね。ちょくちょく見るわけ。志村けん X とか、志村けんはいかがでしょうとか、
まあ。なんか何も考えずにテレビをつけてると、いつの間にか始まったりしますよね。
そうそう。
今回はこの人なんだ、みたいな感じの。
でも、全然面白くないし、いやいや、でも、まあ、しょうがないよ。なんかわかんないんだけど、そのリズムが合わないのかわかんないんだけど、とにかく、もうだって、こちとらもなんかさ、ダウンタウンだな、なんかめちゃくちゃそういう、もう、お笑いが超細分化されて、設定から何からもう、演劇から何か様々なものが入り込んでいく中で、もう、向こうは、本当に常にゼロの状態から笑わせるってことに立ち向かってるから、それはこっちとずれるに決まってるわけなんですけど、
うんうん、
で、なんかこう、でも見ちゃうのは、なんか面白いことやってるかもしれないで、なんか何か思って見たりするわけ。志村どうかなと思って、なんかチェックして。まだまだか、みたいな。結局トークに逃げるか、お前はトークじゃないだろ、みたいな、そういうことを言いながら、まあ、またチャンネル変えるみたいなことを、ここ10年ぐらいはしてたのかな、もしかしたら。
ちなみにそれ見てて、志村は変わってると思いました？
まあ、その、変わってるって、もうだってね、40を超えてから20年ぐらい経ってるわけだから、それはもう変わってるっちゃ変わってるんですけど、う
ん、なんか演じる役割は変わってるんですけど、
うんうん、
なんかやってること、今とその、最近見てた志村魂じゃねえや、なんだっけ、一番最近は何でしたっけ？
今は志村友達になりましたね。
その前ですね。その前の志村さんが、まあ、出た時の。出ないとか、
うん。
それと、ミクラ、まあ、それとかね、時々夜、深夜起きちゃってると、なんかいつの間にか始まってて見たりするって言ってたんですけど、なんか別にやってること変わんねえなと思っちゃったんですよね。
まあ、これもちょっと、端の端な話になりますけど、なんかね、志村さんもやっぱり、超ボケの時と、
うん、
ツッコミの時とね、役割があるんですよ、やっぱり。
ああ、確かに、それは。
で、昔女優さんと絡んで夫婦コントみたいなのやってた時があるんですけど、
今も、あ、大丈夫だでもやってます。そうそう。あれは違うのか？
大丈夫だでも似たようなのあると思うんですけど、基本的にその、夫婦とかでズラがまあ比較的ない系のやつってのは、突っ込む役割で結構やってるんですよね。で、往年っていうか最近のコントは割とそのパターンが多いんですよ。思いっきり大ボケするみたいなことはあんまりしなくなってて。なんかこう、誰かしらにボケを回しといて、みたいな形が多いし、まあ、ね、ホームドラマっぽいコントが多かったから。
ダチョウ倶楽部さんとか、千鳥大悟さんとか。
そうそう。だから、規定列
の。磯山さやかさんとかね、
うん。コントはあんまりなくて、それは、あれだよね、その、バカ殿とかでも紛争はすごく変だけど、あんまり超ボケって感じではなかったんですけど、
うん、
まあ、ただ昔のコントはもう超ボケめちゃくちゃ多いから。
ボケまくってましたね。そうですね。うん、
だから、まあ、そういう意味では、肉体的な意味で変わっていったのかもしれないし、うん、まあ、割とアクションもね、向こうしはすごかったですから、そういう変化はあったのかもしれないですけど。
うんうん、
そう、だから変化も変化なんだけど、なんかその、いや、だって、シムさんめちゃくちゃ勉強家だからさ、なんかどういうふうなことやってくれるんだろうみたいなことはまああったんだけどっていう時代があったんですよ。っていうことで、まあ今回思い出して。
うん。
で、時は、まあ2020年今ですよ、うん。もうなんかあっという間になんかこういうことになっちゃって、なんか何だったんだろうと思っても誰も咎めてないのに勝手に反省とかしちゃったりして。
何について？
いやいや、だから、志村から離れてたことですよ。
ああ、なるほどね。うん、
バカ殿も一応チェックするわけですよ。ね。
あ、チェックしてたんですか？マジですか？すごい。
するけど、違う。違う。つって、本当に最後の最後のさ、江本明のとこだけ、なんか、ちょっと、ああ、いいかな、みたいな感じになっちゃってる自分とかもいて、なんかそれってちょっとさ、保険かけてみたとこもあるけど、まあ、向こうも向こうで保険かけてんだけどね。うん、なんか、氷川きよしとか出してさ、クソおちゃんに濁しやがってとか、まあ勝手に思ってんだけど、もうね、こういうブーブーも言えなくなるわけですけど、で、まあ今さ、で、改めて志村がいっぱい出てきてる状況とかを見て、で、まあ、先ほどおっしゃってた、まあ、イザオフィスが大丈夫だ。なんか DVD でも一部なってるんだけど、まあそれとは別でもうなんか5作ぐらい、志村けんの大丈夫だを、まあ、もう何、遅らしちゃうのももったいないからみんなに見せて、まあこれ、なんか募金とかにしますみたいな話で公開してるやつが今ありまして。
あれちなみに30分だけじゃないですか。はい、あれって54分番組で、あれ短縮されてるってことなんですか？
だからコントだけに濃縮化されてるってことだよね。あと、ま、多分もっとめちゃくちゃ長いから、その中の厳選をしてるんだと思います。うん、実際は。
トークはちゃんとあったんですか？じゃあ、あの前後で。
多分、オープニングはあのまま、ほぼあのままで、で、後半入っていくときに、志村、名前忘れてたけど、なんかルーレットコーナーがあるんですよ。で、ルーレット待つのが、ルーレットに貼り付けられて、体丸ごとでぐるぐる回って、うん、大丈夫だ大丈夫だ大丈夫だってなっているっていうのがあったんですけど、知らないよね、もう知らなくていいんですけど。
それは面白い気がしますね。
いや、うん、もう本当に、俺全然面白くなかったけど、俺もその、
あれ、そうなんだ。
スタジオで、まあ、客入れして、志村さんが、うん、志村 さんとして普通に出ていくみたいな、まあ、コーナーがあったりとか。
僕、今回、これあの番組見たときに、うん、今やってるコント番組って、まあ、NHK のライフ、内村さんがやってる番組だと思ったんです。はいはいはい、それと比較して考えたときに、うん、あの、ライフの構造を基本的に、まあ、内村さんがメインに立ってボケまくるとか、まあ、突っ込むようなコントが多い。でも、それぞれ、まあ、いろんなキャラクターがいて、継続して登場してくるようなキャラクターの連作コントみたいなのも続いてたりとかっていうところは、かなりフォーマットとして、この大丈夫だでやってることが近いと思ったんですけど、うん、一方で違うところはやっぱトークコーナーがライフにはあるから、あ、そこはなんかオリジナルで出したのかなと思ったんですけど、大丈夫だよ、実はそれはじゃあ全部やってたと思いますね。
まあ、言うとですよ。あの、そんなことはもうシャボン玉ホリデー以前からずっとあったから、うん、そんなものを、なんか今なんか作ったみたいなことを言うやつはもう嘘だと思って、あの、間違いない
シャボン玉ホリデーってのは何ですか、ちなみに。
シャボン玉ホリデーってのは、クレイジーキャッツとか、うん、あとあの、はい、坂本九だとか、まあ、A6 助とか、まあ、そういうふうな人と、うん、まあ、あと何だから、なんだろうな。もう本当に昔の大スターとかがいっぱい出てた、まあ、音楽、プラスちょっと笑いバラエティショーですよ。
それもじゃあキャラクター付けしたコントとかを連作でやってたりした
んですか？キャラクター付けっていう、まあ、音楽コントとかが多かったと思います。まあ、てかそれはもう俺の生まれる全然前だから、それはもう歴史なんですけど、でもそういう時代からコントもあったし、うん、ちょっとピアノ囲んでみんなでおしゃべりするとかも全然あったし、ただ、今ほど、あの、何、自分、プライベート感を出すようなトークはあんまり過去はなくて、うん、まあそれでもそういうのがずっとあって、うん、で、見頃、食べ頃、笑い頃みたいな、もう歴史の話ですけど、あって、ドリフがあってっていうのがあったと思いますけど、で、あの、ちょっとまた話ずれるけど、あの、テレビ朝日でドリフのスペシャル番組があって、はい、ドリフと女優っていう番組があったんですよ。でこれは、うんうんうん、まあ、森、いちいち名前が古いけど、森光子さんとかが、割と主軸で出てて、まあ、女優さんがゲストで出てきて、ドリフと、まあ、お医者コントとかそういうので、いろいろ毎回絡むんですけど、まあ、そういうのがあって、その時はその、だから、何？役柄として絡むだけじゃなくて、ちょっとフリーで喋るみたいなところもあったりもしました。だから、まあ、だんだんモダンになってきたっていうのは、あると思いますけどね。まあ、ただ、あの、いわゆるスケッチと言われる、あのね、多分ね、モンティーパイソンが多分元だと思うんです、おそらくは。コントがわーっと重ねられてる、一個一個スケッチっていうのが確かモンティーパイソンだと思うんですけど、まあ、そのパターンを、まあ、こちらに導入したのは、まあ、もしかしたら、本当にあの、似たような形で言えば大丈夫だとかが、原型近いのかもね。ドリフ大爆笑とか、ああいうのが。
モンティーパイソンから、まあ、ドリフの方が先ですもんね。いや大爆笑があったのか。
ドリフ大爆笑とか、ほら、もうコントバンバン連発していくじゃないですか。
はぁ。
で、まあ、もっと言うと、もうね、話が、俺、詳しくないかわかんないけど、その、ゲバゲバ90分とかってのがあって、これはもうとにかくコントめちゃくちゃ詰め込むってことだけ目的にされたやつだったりするんですけど、こういうのとかでもうスケッチに近い感じのものがいっぱいある。まあ藤村俊二さんとかいっぱい出てた大橋巨泉のやつですけど、はいはい、そうだから、うんうん、あのもう俺今軽々にこれ喋ってますけどめちゃくちゃ怖いんですよ。こういうこと気軽に言うとお笑いファンからもうボコスカ殴られるから、だから本当にそのライフでどうこうみたいなことを言っちゃうとそれはもう古い人たちが、うん、あのちゃんと解説してくださると思うので、ぜひあの、エロ本読んでいただきたいですが、まあ、だから今日俺が。
エロ本を読む？
いや、エロ本を読む。そういう解説書、エロ本は読まないでいい。エロ本にも載ってるかもしれないけど、
あの、エロ本に載ってるんですか？
お笑い、いやいや、エロ本って言ってないからね、あの、うん、いろんな本を読んでいただきたいと。
あ、エロ本って言ったんですね。
はい、はい。で、ちょっと、まあ、ごめんなさい。まあ、なんで俺はそういうふうなところに手を染めたくないので、あくまで個人誌として喋ってますけど。
なるほど。
で、今、見ると、どういうふうに思うかってことなんですけど、うん、まあ、なんかね、改めて見たんですけど、うん、いや、こんなに、なんていうか、志村だったんだなっていうのを、
うん、
まざまざと感じたというか、
うんうんうん、
なんかやっぱ当時はいろんなこう偏見というか、ね、その先ほどの、何、お笑いそのものを笑うっていうよりかは、なんか、お笑い戦争に自分も参加してるみたいなところがあったからさ、なんか何を支持するかみたいなことになってたんですけど、今改めて見ると、うん、まあ、これはそのね、その、ナインティナインさんとか、まあ、それこそ最近の千鳥さんとか、まあ、ダウンタウンとかもそうだよね。やっぱその、みんなが、あの、ドリフが一旦終わった後に、 結構みんなドリフが好きだから、あの、加藤健とか呼ぶわけですよ、番組とかで。
うん、うん、うん。
で、みんなドリフが好きだったってことを、なんか、回復してくれたような時期来があって、だからそれを経て今見るとってこともあるかもしれないけど、うん、なんかこう、なんていうのかな。すごく、志村さんが愛おしく見えてくるというか、
うんうんうん、
それはその、なんていうのかな。まあ、今見ると、ああいうパターンで、笑いを作ってる人たちがあんまいないってことなんだよね。それは、なんていうかっていうと、その、すごくセットが豪華とかさ。
うんうん、
だって、ほんと5分ぐらいしかないコントなのに、めちゃくちゃ作り込んでたりするから、ほんと NHK のライフみたいなことに、あの当時なってたんだとかって思うじゃないですか。見た目。
なんかもっとすげえ装置な感じしましたね。うん、ねライフって結構室内ネタが多いけど、
うん。うん。ルックだけ見るとそういうのもあるんですけど、ただその話の展開みたいなものが、本当に笑わせることにしか振り向けられてないっていうのが、すげえなと思うんですよ。うんうん、だって、もうちょっとさ、うん、ライフだったら筋とか、なんか展開とかさ、うん、なんか辻褄とかがあると思うんだけど、
うんうんうんうん、
こっちの方は、まあもちろんないことはないんだよ。だけども、志村さんがいることで全部がこう、笑いの方向に向かっていくことが見えてくるっていうか。
なんか全然意味わかんない展開になったりしましたもんね。
そうそう。
まあ、でも何言ってんのこの人みたいな。
そこに、まあ、僕なんか見ると、うん、フォーカスが当たらないわけ。なんか、あの、辻褄合わねえなとか、そんなことを突っ込む気持ちにならないっていうか、ね、まあ、これはもしかしたら世代の違いなのか、何かの違いなのかもしれないけど、だから今の第7世代的な視点でそれを見たら、なんか違うのかもしれないんだけど、なんかね、とにかく志村さんが真ん中にいて、なんか面白いことを何とかしてやろうっていう風な気持ちっていうか、まあ、しかもそれがやっぱその、頑張りとかじゃなくて、本当に余裕の中ででもちゃんと笑わせることしかしないっていう、そういうのを見て、うん、なんか、あの、何、いろいろお笑いの種類分けられるけどさ、やっぱ、うん、志村けんとか、まあ、まあ、ドリフも一応そうではあるんですけど、まあ、志村の笑いでしかないんだなって思っちゃうんだよね、なんか。
千鳥では継げない。
まあ、いや、継ぐとかそういう考え方のものではないっていうかさ。
うん、
だから、で、しかもこれがすごいのは、志村さんのプライベートなものでもないっていうところなんだよね。で、最近その、志村さんがドラマっぽいものとか、うん、NHK で、隣の志村とか、うん、なんかその探偵役をやってるような、笑いコン、笑いドラマみたいなのとかやってたりしたんですけど、うんうん、
ちゃんとね、ドラマ性を持たせてね、はい、やってました。
まあ、最後言いたいのは、志村は、志村でしかないって話なんですけど、
うん。
なんかこう、俺やっぱね、あんま面白くなかったんですよ、そういうの見てて。
あ、本当ですか？僕逆に隣の志村とかの方が面白かったですね。
うん、まあまあまあ、そうね。だからそれはもう本当に人の価値観なんでしょうけど。なんか俺が思ったのはなんかやっぱね、うん、なんか志村さんでしかなくなっちゃうわけ、僕が見ると。どうしても。
うんうんうん。
だから何役とかがもう理解ができないっていうか。入ってこないっていうか。
そういうことか。
そうそう。で、そう見えない人もいると思うから、まあそれはまあ俺の個人的なことなんですけど、
うん。
だから、なんか困っちゃうんだよね。なんか、うまくいってないように見えちゃうというか。いわゆる誰かのあるあるをやるみたいなこととかを見せられても違うんだって。だって志村さんがやってんだからって俺はなんか思っちゃうわけですよ。人間の機微とかさ。うんうん、そういう風な話。だからそれはすごく丁寧に多分、志村さんのフェイスを撮ったらすげえうまくできてるんだと思うんだけど、でももう志村さんがやってるから、うん、なんかそういう気持ちに俺は追いつけなくなっちゃう、みたいなところがあって。だから、最後にね、まあ、この前ツイート番組で、その、ブーさんが最後にさ、まあ、ほんと、もうブーさんをいじる、うん、あの番組とかもめちゃくちゃ良かったですけど。
寝るんですもんね、本当にね。すごいですね。
そう。死んだ人の番組だよ。もうめちゃくちゃだったと思うけど。
うん。
だけどね、最後にブーさんが本当時間ないの中で、その志村は死なないの。ずっと生きてるって言ったわけ。
ああ、はあ。
おいで、最後なんかアナウンサーから引き取って、いや、皆さんの心の中に生きてますよね、みたいなことを言ったんだけど、俺はね、そうじゃないと思うんだよね。 志村は生きてんの本当に。
ほ、うん、うん。
それは、な、まあ、まあ、その、言えばその心の中にみたいな言い方になっちゃうかもしれないけど、でもそういう、なんか、そういうやつじゃないんだよ。本当に生きてるかもしれないっていうことに、なんか、思うっていうか。
うん、うん。
それは、なんかこう、志村さんがまあ残したっていうとなんか不愉快だけどなんかコントいっぱいあるじゃないですか。ああいうの見てて、もうなんか志村の、志村がいるんだよね。なんかわかんないんだけど、そこに。だからなんか、あれ懐かしかったなとも言えるんだけど、なんかもう、そこにさ、志村じゃ、以外ではできないことがそこに残っちゃってるから、だからなんか何かに置き、誰かが置き換えてやるとかってことが不可能なんだよね、多分。
うんうんうん、
だから、まあ、だから、そういう意味では誰も継ぐこともできないし、概念としてもう志村っていう概念がこれ生まれてると思うんです、常に。すでに、
うんうんうん。
ってことは、なんか、なんかよくわかんないんだけどさ、もう、偉人じゃないけど、なんか、なんつうんですかね、なんか、その、なんか、わかんないんだけど、もう志村っていうなんか単語ができてもいいんじゃないかなと。思うぐらいなんですけど。
うん。
じゃあ、だから、それは、あの、せこいこと言えばですよ。その、ああいうふうな形式のお笑いも、を作った人としては、多分、歴史にも残るだろうし、
うん、
多分、ほぼ今のお笑いの人たちは、全員が志村の影響下にいると言っても過言ではないわけじゃないですか。
うん、うん。
だけど、だんだんそのことを意識することすらなくなっていくような、なんか、ことになっていくんだと思うんですけど、なんか、まあ、いい役者になっただろうみたいな話ももちろんあるから、まあそれは全然僕の中では何ともなんですけど、なんかこう、志村という概念が、残るというか、もうあるんだなというふうに思うと、なんかブーさんの言ってるこの志村は死なないの、ずっと生きているっていうのは、なんかすごく、ブーさん確信ついてんなみたいな気が、ちょっと、したということなんですよね。
うん
うん、そう、だから、まあ、もちろんね、面白い、今見て面白いのって言われちゃうと、なんかそれは非常に悩ましいところだとは思うんですけど。
うん、面白くなかったですね。
そう、うん、まあでもね、俺それでいいと思うの。なんつうかわかんないんだけど、うん、志村に対してはそれが言えるんだよね、なんかわかんないんだけど。
うんうんう
ん
う
ん、なんか他の人に対して、他のコンビとかってつまんないっていうことは、なんかリスクっつうか、なんかお互いに辛い思いをするんだけど、うん、つまんない時もあるじゃん、多分。そういう、本当はね。でも、志村さんは多分、もうそこしかやってないから、だから全然いいんだと思うんですよ。うん、普通の人が普通に見て、面白いとか面白くないとか、なんかただ見るとか見ないとか、ただそれだけで全然いいことであって、なんか、それ以外のなんか、いろんな人間的文脈みたいなものを、彼は切り捨てるってことをしちゃったが、ゆえに、まあ僕は、役者としてあんまりピンとこないんですけど、もうそういうことを選んでるっていう意味では、まあ、ね、コメディアンとか喜劇人とかっていう言い方もできると思うんですけど、なんかまあちょっと今だからやや持ち上げた言い方になって、ちょっとそれはそれで気持ち悪いのかもしれないけど、なんか生きてるなって言われたらまあ生きてるっていう方がしっくりきちゃうなっていうふうに思ってるという、本当に忘れロマンな感じがして、本当にこれ叩かれる感じですけど。
いいですね。神髄じゃないですか。来ましたよ、決定版が忘れロマンの今回。
いやいや、でも、なんかね、うん、忘れろなんてこう、いい面、悪い面、両方あるから、なんか、ちょっと嫌なんだよね、うん。今それ言っちゃうと、それだって、亡くなった後はみんなそれ言われるじゃん、そんなの。
まあね。
ね、だから嫌なんですけど、嫌なんですけど、うん、まあ一応今恥ずかしげもなく言っとこうと。
今ですよ。こうやって思い出せるのも今だからと思いますよ。う
ん、まあでも俺はちょっと、そんな、ちょっとやそっとやって気持ちもあると思うけどね。全然、なんか、うん、まあまあね、いいや。はい。ということで、まあまた、
はい、
半年一年後どう思うかわかりませんけど、
うん、
ちなみに、志村さんの冠番組の深夜シリーズ、志村でないとの続編として、志村友達というのを今やってまして、
はい、見ました。
まあ、志村さんはコントの中だけなんですが、まあ MC で、うん、アンタッチブルの柴田さんとか、チルの大悟さんとかが出てきて、ゲストをちゃんと呼びつつ、喋、うん、りつつ、志村さんのコントを見るみたいな番組なんですけど。
ダチョウさん出てましたね、この前はね。
そうですね。これ。
ジモンさんいなかったですけど、二人がね。
そうだね。
はい、
いや、なんかまあ、今だからそういう風な感じもあるのかもしれないけど、いや、なんかすごくその、僕が思ってることの、イコールではないですけど、なんかそういう感じが、 作られてる番組で、やっぱなんか見方が、視線があるっていうのがやっぱいいよね。志村のコントを見てる人がいるっていう世界観がとても楽しいので、もちろん、まあ厳選されてるっていうのもあるんですけど、なんか、面白くも見れる
なと。いや、あれは面白いですね。二人の視点というか、大悟さんと柴田さんのツッコミみたいなのすごい楽しいですね。
うん。うん、で、あと隣の志村、先ほど、ご指摘ありましたけど、そちらが、NHK 総合でアンコール放送が、またしばらくあるみたいです。5月6日以降ね、ちょこちょこ。あ、6日か。6日に連続放送で1、4、6みたいなのやるみたいですね。これ2014年、16年というふうな時なんで、まあまあ、円熟というとこだと思いますけど。
演技派志村を見れますね。
ね、なんかまあいろんな志村さん。まあでも俺にとって全部同じ志村なんだけどね。それが全然いいんですけど。まあ、もうありますし、BS とかでもやってます。まあちょっと情報はちょっとまとめておきますが、まあ、なんか、わかんないけど、見たらいいんじゃない？なんか、何にも考えなくて笑えるっていう時もあるとは思います。
まあ、YouTube でね、今大丈夫だ、見れますから、それをね、
そうだね、
見てい
ただけばいいし。はい。いやー、恥ずかしい。これ絶対恥ずかしいわ。本当に。
いい回だった。今回はいいですよ。これは完全にいい回でしたよ。うん、
はい。ということで、いや、ね、一応、ブーさんの、志村は死なないの、ずっと生きているというね。そういうことを僕も思ったっていう話をさせていただきました。はい。ということで終わりましょうか。
はい。
はい。ということでお相手は、でもね、僕は中本浩二派だったんだよね。志村さん、ありがとうございました。ポンと、
オレンジでした。
タネラジ、また。